みんなのダイエット。この番組は南の島で欲望のオールスターを堪能し、大きく成長を遂げたであろう強者たちと繰り広げるダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
強者2号鉄一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2号なんですか？1号誰だろう？
1号さん何を言っておられるんですか？
1号ですよね。1号です。
いやでも半助さんね、まあ、私ももちろんあるんですが、やっぱ終わるまではそんなに羽伸ばせませんよね。
まあ、今回、まあ、お聞きいただいた方は、前回宣言しているので、お分かりだと思いますが、宣言というか、ご紹介したのであれなんですけど、自転車のレースの中継で、毎年、この時期に沖縄に行っておりまして、
ツールド沖縄。は
い、ツールド沖縄、はい、はい、かなり大きなイベントで、まあ、プロの選手が走るレース、もあるんですけど、はい、一般の方が走る、まあ、市民レースと言われるね、一般の方でも参加できるレースもあり、レースじゃなくてサイクリングみたいな部分もあったりで、ものすごい数の人が沖縄に集まり、
はい、私は去年初めてだったんですが、説明を聞いて何のことか全く分かりませんでした。
はいはいはいはい。
同じコース、基本同じコースを時間差を持って、しかも最初が朝6時半なんだよね、うん、スタートがね。
うわ
ぁ。あ、そうですね、6時45分。
45分。はい。プロの方が6時45分、用意スタート言って4時間、5時間 ?6 時間近いですよね。
うん、時間近いですかね、うん。
そして時間をずらして次のカテゴリースタート、時間を置いて次のカテゴリースタートみたいな感じで、もう。
僕は、プロのレースにこうくっついて行っちゃうので分かんないですけど、スタートゴール地点で永遠そのスタートが繰り返されるっていう話を聞いたんですけど、そんな感じだったんですか？
今年は私本部だったので、はい、そうでした。
なんか永遠こういろんなカテゴリーの、
はい、現場の実況の方が、それではスタートです、3、2、でスタート、パン、わーで、そうだ、さらに始まる前に沖縄名物のなんとか太鼓が鳴るんですよ。ドンドクドンドンドンドクドンドンドンドクドンドンドンで、いや、もう本部、まあ近いからさ、聞こえやすいん、ヘッドホンの中。ドンドクドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。
毎カテゴリーでやって
るの？そうなのよ、毎カテゴリーなのよ。ドンドクドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。よい、スタート、パン、うわー、それでは準備始めてください。では行きます。ドンドクドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンで、もう。
そうだったんだ。
はい。
ああ。
おまけに今回は落車事故があって、
あらしいね。
はい。キッカシャーンって音と、救急車のパトカーの音がして、もう、はいはい、もうなんなんっていう感じ。はい。でした。
なんかすごかったみたいですね。なんかそこら辺の様子はちょっと僕はわかんないんですけど。うん、まあ、距離で言うと210キロを走るレースなので、
うん、まあ、うわぁ。
より6時間とか近い時間になってしまうわけなんですけど、なので、なんでしょう。で、まあ、自転車レース業界というか、自転車レースの世界では、まあ、そこがシーズンの終わり。
今シーズンの最後。
なので、まあ、僕らの、その、中継のお仕事も今年最後。っていう、まあ、年にの締めくくりのレースっていうのと、その、時間が長いっていうので、やっぱり始まるまではやっぱりずっとこう気になって気になってしょうがないみたいな、うん、な感じだったので、やっぱりプレッシャーみたいなのもずっとありながらで、終わったーになるわけでしょ、うん、もうね、はっちゃけないでどうするのみたいな状態じゃないですか、うん、なので仕方ないです。
ああ、仕方ないんですか。本当お疲れ様でした。
欲望のオールスターに翻弄されるがままでした。はい。
はい。
前日が10時ぐらい までミーティング、11時ぐらいまでやったんでしたっけ？
11 時まで、23時までミーティング。
23時までしたっけ？
あ、ごめんなさい、22時半ぐらいまでミーティング。
ね、今日ちょっと、今年ちょっと早かったもんね。
うん、23時に寝て。
で、僕は3時起きて、
うわぁ。
予定4時に出発するって言われて、
うん、あの6時スタートな、6時半放送、配信開始なので、その前2時間。
2時間前に現地着っていうのが、まあ、基本的にしてるんですけど、なので、6時半スタートから4時半に現地入りってなると、まあ、宿から現地まで30分くらいだったので、宿を4時に出発。で僕はバイクのいろいろ機材を準備とかしなくちゃいけないので3時に起きてっていう感じで、3時に起きて6時間バイクに乗ってたんですけど、うん、レース終わったらもうなんかうわーっていう、こうそのさっきも言いましたけどストレスから解放されるのと、
はい、
なんかテンションが上がってるので、
はい、
結構平気でした。もう寝るかなと思ったんですよ今年は、
はい、
しんどく、レース終わって、
はい、
機材も片付けて撤収したら、
はい、
一回宿に戻って、
はい、
一昨年とか何年前は寝ちゃう組と遊び行く組とあったんですよ。でも常に遊び行く組だったんですけど僕は、でも今年はさすがに寝るかなって思ったんだけど全然平気でしたね。なんかとりあえず終わったぜっていうそれだけみたいな。い
や、バイクの方は大変だと思いますよ本当。
まあでも今年は早く感じたかな。まあちょっと途中トラブルもあったりでね。
僕が。冷や汗かきまくってて、
ね、かきまくった。もうね。まあバイクに乗せてもらって、バイクの後ろで、まあカメラ撮って、それを、その撮ってる映像を本部にリアルタイムで送る機材があるんですよね。
なのでカメラマンさん、半助さんを含めたカメラマンさんの仕事は撮影するというのと送り出すという二つがあるんですよね、二大業務。
そうですね。要は撮ってる映像を本部にリアルタイムで、要は携帯電話の回線を使って送るんですけど、それが6回線分使って送るんですけど、その送る部分の機材が途中止まりまして、まあフリーズしたみたいな、パソコンでいうフリーズ、ってまあ要は本部側からすると映像が届かなくなるんで、どうなってんのどうなってんのって無線でバンバン入ってくるんですけど、僕はその対処をしてて、無線
出てる間がない。
そうそう、無線聞こえてはいる、常時リアル常に音は聞こえているんですけど、僕が喋るときはボタンを押さなきゃいけないんですよ。なので、そのボタンを押してる場合じゃないんだよ、今ってブツブツ言いながら一生懸命機材の対応してたんですけど、でもよくよく考えると、その機材のトラブルの状況によっては、その、僕が中継してたレースには僕ともう一人バイクに乗って撮影してるライダー、カメラマンがいたので、二人いるので場所をチェンジするっていう、本部側としたらそういう選択肢も考えなきゃいけないっていうのはあるよなと思って、返事しなきゃと思ってちょっと返事をしたりとかしてたんですけど、でも僕としては機材を何としてでも復旧させて、それを中継を再開するんだっていうのでやってたんですけど、途中で早々にチェンジの話が出たんですよね。あそこら辺って哲夫さん聞こえてたのかな。
ちょっと聞こえてたけど、そんなにすぐじゃないですよ。
あ、そう。
最後の最後つ、あの、今から遡れば最後の繋がるちょい前にチェンジかなって話になった。
あ、そう
っす。まあ、頭の中にはあったのかもしれないけど、
ディレクターさんが。
まず、半助さんが、グループの先頭よりちょっと先に行って、後ろを振り返って、先頭の人を正面から映すという作業なんですよね。なので、1台しかカメラがないんだったら、やっぱそこだろうと。で、二台目があると、二台目は一グループの後ろから 背中越しに取るかちょっと振り返って第2グループの先頭を取るかみたいな選択肢があるんですけど、1台しかないんだったら今言ったチェンジしてでも機械がトラブってない人を前に持ってきて前からの映像は欲しいだろうと、
そうですね、
いうところがあったんですよね。あと、そうそうそう、あと、あの、ハンスケさん、あの、かばう意味でも行くと、あの、コース全部に電波が入らないんですよ。もう入らないの分かりきってるんですよ。
そうそうそう。
携帯電話のエリアがもうその、自転車レースをするかとか、山の奥の裏の方とか、島の、まさに、ヤンバルクイナの、
里。
沖縄最北端のファミリーマートよりもさらに上のところに行くんですよ。沖縄にですね、ここが最北端です。ファミリーマートのっていうのがあるんですよ。で、顔出しパネルとかがあって、沖縄南っていうイメージがあるから、最北端の言われてもみたいな感じがあるのね。なんですか、そこから上、もうヤンバルクイナに注意みたいな山の中を走るので、電波、これでもだいぶ通るようになったんでしょ？最初の頃よりは。
あ、最初の頃はね、
うん。でも今絶対切れちゃうのが、届かないの分かってるので、だからそういう点でもずっと繋ぎっぱなしだったトラブルもないところが一回切れる。そうすると自動で繋がる。あれ繋がらないんだったら手動でやるとかいう話になってきて、それは機械もちょっとおかしくなりやすくなるわなっていうのはちょっとあるんですよね。
うんうんうん。
でもその中でも やれる範囲でいいからやっていこうみたいな感じをどんどん積み重ねていって、機材も良くなり、電波状況も良くなりっていう形で数年かけてこの状態になったと私は理解しております。
そう。で、まあ、僕としては、うわ、もうそのチェンジの判断になったかっていう、いや、もうちょっと待ってよっていうあれだったんですけど、でもその本部、後になってね、その終わってから食事行った時にそういう話をしたら、本部の人は、散々待ったんだってっていうね、うん。だから本部側の、その、いつ戻ってくるんだって思って状況を見てる人と、うん、機材を必死に直してる僕とでは、その、時間の尺が違うっていうかね、うん、そこら辺の差はあったみたいですけど。でももう繋がるんだからちょっと待っててよみたいな、まあ本当にそういう戦いがあった後だったので、もう超疲れたみたいな感じがありつつ、一方では終わったっていうね、解放感と、まあいろいろありまして、仕方なくいっぱい食べてきました。
あ、仕方なかったんですか？
仕方、うん。
すっごいにまにました顔でおられました。
だと思いました。って、多分、ハンスケさんが仕方なく食べることはないはず
ないですよね。ってか、仕方なくって言うときは大抵、好んで、望まれてますよね。
はい。
はい。で、行きます。
何に行くの？
まあ、さっきも言いましたけど、6時45分にレースがスタートします。
はい。
12時半ぐらいでしたっけね、あれ、コールしたのって。もうちょっと早かったのかな。
それぐらいじゃないですか？
12時前後ぐらいですよね。12時から12時半ぐらいみたいな感じだと思うんですけど、うん、まあ、そこからレースが完全に終わって、機材の撤収やらなんやらっていうのをして、うん、今年ちょっと時間かかったのかな？ 2 時半、3時近かったんでしたっけ？
うん、
まあ、そこまでみんな食事が大体できないので、大体、その撤収終わった後にお昼ご飯を食べに行きます。で、はい、ここ数年お決まりなのが、沖縄で有名な A&W っていうハンバーガー屋さん、はい、エンダー
ですね。
ああ、永井さんも知ってんだ。
僕は割と沖縄行ってるんですよ。
あ、そうなん
ですか？ 2 年くらい行ってないですけど、その前多分5年連続ぐらいで行ってるので。
じゃあ土地の名前言ったら大体なんかわかる感じなんですね。
あ、わかります、わかります。わかりますし、もう本当にだからステーキハウスで有名なとこも一通りどこって言われたら、ああ、そこねっていう。あと割と行くので、顔を知ってもらってるお店もちょっとできてきてるぐらい。
かっこいい。
そうなんだ。名護のエンダーに行ってまいりまして、ここ3年4年ぐらい続けていってんのかな、終わった後の食事はここみたいになっていて、もう僕はもう違うとこでもいいかなって思ったんですけど、哲夫さんが行ってないからエンダーにしましょうって言って てないけど、エンダーになりました。
お情けをかけていただいてありがとうございます。もう、ハンスケさんからすべて行くところ。私、去年参加したんですが、去年はもう昼ご飯どころか片付ける前にちょっと日曜日に失礼しないといけなかったので、その、食事&打ち上げに参加していなかったんです。で、もう今お聞きの通り、ハンスケさんすべての場所に、あ、去年行ったから今年ないかもしれないね、と、すべてに脅されて、おりました。
で、暴走一発目が、そのお昼 A&W 行きまして、
はい、
チリドッグ。
え、ハンバーガーじゃないんですか？
ハンバーガーも食べました。チーズバーガー行きました。
2つ食べたんですか？
当たり前のように食べてるからってことです。
ハンチーズバーガー、チリドッグ、あとなんかポテトにミートソースみたいなのがかかって、チーズがかかってるやつ。
はい。カーリーカレーチリポテトみたいなやつですよね。
はい。はい。と、オニオンリングをシェアしてもらって少しいただきました。
はい。
で、コーラ。一番でっかいのいただきました。
はい。
A&W っていうところ自体がもともとアメリカンダイナーみたいな感じなんですよね。
うんうんうん。
だから割とサイズもアメリカに沿ったものといいますか、やっぱり沖縄なので割とアメリカの文化がたくさん入っているので、アメリカナイズとされたボリューム感だったりメニューだったりするのが A&W 割と特徴だったりするんですけど、そこで一番大きいコーラを頼んだっていうことであるんですよね。
びっくりしました。でっかかった。前頼んでたのこんなでかくなかったかなっていう、まあいわゆる大ジョッキにコーラがいっぱい入ってました。久々にコーラたくさん飲みました。美味しかったです、
うん、もうニコニコしてましたもんね
あのね、さっきも言いましたけど、もういいかなって思ってたんですよ。何年か続いてたし、
うん、
でハンバーガーが、そのアメリカナイズっていう話ありましたけど、ちょっとなんか変わったの多くないですか？
まあ、そうですね。
なんかチーズ、いろんなチーズが入ってるとか、うんうん、なんかオレンジソースがとか、
はいはい。
はい。
なんか、大人チタな僕としては、ちょっとっていう感じなんですよ。
うん、
なので、無難な、その、ミートソースがかかったようなホットドッグと、
うん、
ベーシックなチーズバーガー。
うーん、
いただいたわけです、
うんうん、
そうですね。だって A&W 行った時って割と、
うん、
ルートビアっていう飲み物がね、
はい、
あるんですけども、名物って言ってもいいと思うんですけど、それ頼まれる方が滅多に行かない方だと割と頼まれて記念に飲むみたいなこともすると思うんですけど、
はい、
そこでも外さずにコーラを飲んでますからね、うん、
シップドリンクはねダメでしたね。一番最初に行った時に、でも自分ではオーダーしなかったですけど、うん、ちょっと飲ませてもらったんですけど、うわこれシップ飲んでるみたいやんっていう
っておっしゃったので、鉄道が飲んだことがあるんですかって言ったら、ありますって言って、え、シップを、うん、っていう会話を前にしたんですよね
、はい、僕も今シップ飲んだ経験があるんですか、
うん、僕飲んだことないからよくわかんないなそれには同意できない
な。シップ飲んだら多分怒られますからね。
うん、
でもシップみたいでしょ。
わかります。はい
はい。なので、でも、哲夫さん飲んだんだよね。
うん、だから分かりますよ。
はい、
うん。
で、哲夫さんはいける。
うん。いけました。
大丈夫
な。うん。
美味しいと思っていけるの。まあ飲めるっていうのと。
いや、美味しいと思った。
うん、行った時ももう、じゃあ、ルートビアでいいやって感じ。
うん、そうですね。うん、おかわりしましたよ。
あ、そうでしたね、うん、そうでしたね、
うん。ただ年に一回でいいかなと思う。
ああ、いつも、
うん、
飲めるから、ただ別に飲まない、
うん。
沖縄行ったら飲んでもいいかなって感じですか、うん。はい。っていう。まあ、まず一軒目。哲夫さん何食べたのこの時。
はい。私は、先ほど半助さん、大人舌の半助さんが避けられた、オレンジチキン、バーガー？
あ、やっぱそう
です。はい。しました。というのは、ハンスケさんに脅されていたので。
うん。
はい、もしかしたらいけないかもしれないと思っておりまして金曜日の時点で済ませておきました。そこで定番を食べていたのでそれでは、じゃあ2発目の、じゃあ2番目に押してやる。最初にやっぱ肉肉しいハンバーガーと前回も伺っていたので、そこで定番をいただき。で、その時はルートビアの URL を知らず、沖縄だとオリオンビールだろうと思って、オリオンビールはないんですかって言ったらないと言われて、ルートビアを、じゃあったらこれはビールじゃないですよって言われて、あ、じゃあいいですというふうに一回断ったぐらいだったんです。
はい、はい、はい、はい。
はい。だったんですが、いろんなメンバーの方からルートビアの言われを聞いたりして、うん、逆に、うんうん、興味が出て飲みたくなったということです。
なるほど。はい、じゃあそのオレンジチキンなんたらだけ
とルートビアです。
あ、いや、まあまあまあ。食べ物的
に それで足りるのみたいに聞い
た。そうそうそうそう。だってお腹空いてたでしょ朝、うん、食べたとしても、
うん、あでも本部なんでちょっとずつつまむことはできるんですよ。
あなるほど、そういうことか、
うん、申し訳ないけど
今見たらね、うん、ホットドッグの写真がね、うん、15時57分だったんですよ、うん、もう4時だったんですよね、
昼ご飯がね、
もう、うん、でも超腹減ってたので、うん、まあそれいただき、
はい、
で、うん、そのA&W のお店から何軒かワンブロック隣ぐらい、隣ではないんですが、うん、ちょっと行ったところにこれまた沖縄でよく見かけるお店、うん、ブルーシールアイスクリーム、う
ん、はい、
ありまして、ここも何年かな、ここ3回目ぐらい続けて毎年立ち寄らせていただいているんですが、うん、ここに行けたら、なんか、クレープ、普通にアイス、うん、あとシェイク、みたいなのがこう、食べれるんですけど、うん、クレープにしようかなと思っていろいろ見てたら、張り紙で、9日、19日がクレープの日、29もだったかな、うん。で、なんか安くなるっていうのがあって、うわ、昨日だったらよかったのに、って思ったら、いや、半助さん、こっちがあるじゃないですかって教えてくれたのが、10日、20日が、シングルの値段で、トリプル食べれます。ビッグディップデイっていう日でした。超ラッキーでした。なんだこれ。
すげえ並んでたんですよね、だから。
そうそうそう、これがあったせいですごい行列ができてて、なんか結果30分ぐらい並んでたらしいです僕たち。普通のシングルのサイズに、まあトリプルといっても2つはちっこいのがつきます。まあでも3つの味が楽しめるということで、3つ食べてきました。美味しかったです。で、はい、ここで一つ大人になったんですよ、
うん、
聞いてくれます？永井さん、アホガードって知ってます？
知ってますけど、あの僕の知ってるのと半助さんの知ってるの多分ちょっと違うと思うんですよ。
うん、そうなんですか。
あの僕が知ってるのは、はい、アフォガードなんですよ。
うん、うん、
半助さんツイッターに、うん、あげてるんですけど、アホガードを覚えたって、まるでアホを守るみたいな感じで、アイスクリームのツイートを載せてるんですけど、あれ、アホガードが多分正式だと思うんですよ。だから僕、アホガードを覚えたって、ものすごいアホのボディーガードみたいなことをやってるのかなと思って、ずっと見てたんですけど、うん。
僕の前で皆さんに、ね、アホガード知ってる、アホガード知ってるをずーっと聞きまくってます、この方。
いや、みんな知ってんですよね。あの、知らなかったの一人だけかな。
いらっしゃったね。知らない方が。
はい。はい。あの、コーヒーアホガードっていうのがあって、うん、コーヒーアホガードと、アーモンドなんたらっていうのと、クリーム、ストロベリーチーズケーキ。
すごい組み合わせ方をしましたね。
3つの味をいただきました。で、そのアホガードが美味しくてね、うわ、これ美味しいとか、ね。
美味しかったんだ。うん。
美味しかった。
それもあって、それもあってみんなに聞いて回ってるのね。
こんな美味しいのみんな知ってんのみたいな、そんな感じもあって聞いてました。そしたら大体の人が知ってました。
そうでしょうね。
美味しかった。
これ、ハンスケさん。ハンスケさんたちが召し上がったブルーシールって、こう、うん、目の前に、こう、うん、なんだろう、石垣というか、高い塀みたいなのがあるブルーシール。
そうです、まさしく。そこで食べました。
ですよね。ここ僕、沖縄行ったで必ず寄るとこなんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、長井さんも行ったことがあるお店
か。そう。で、割と中広くて、その目の前が割と波が高いんですよ。うん、で、そこで地元の人たちサーフィンしてたりするんですよ。
あ、いたかも。
そう、地元のサーファーが割とそう、波乗りをするスポットらしくて。
うんうんうん。
だから、どこかで見たよなと思っていたんですけど、僕はそれよりも、アフォガードの方がなんかもう、アフォガード、そっちのイメージが強くて、アホを守るとか沖縄で何をしてるんだろうっていうことばっかりをずっと思ってたんですね。で、今初めて写真を改めて見直して気がついたんですけど。
アホガード美味しかったですっていう。
よかったね。人生が広がりました。
よかったね。
そう。アホガード一つ大人にここでなってます。ということで、まあアホガード、今度、哲夫さんに、哲夫さんの出番がアホガードでやってくるので、アホガード今度教えてください。
横浜まで作り行くんですか？エスプレッソマシン持って。
ね、どうしましょうね。
なんか来てくださったら早いのに。
あ、まあそうですけど。
一回遊び来てくださいよ。
いや、なんかまたそれは、哲夫さんがアホガードをこう披露する場を設けるっていうのもいいかなとかね。なんか返事がボーボーボー、
うんうん、
返事がボーだった今。
いやいや、はい、もうあなたがアホガード美味しかったのよっていうことでね、
美味しかった、
うん、何よりそれで聞いてもらえたんだね。
そう、美味しかった、うん、でこれはもうなんて言うんですかね、そのアイスの、うん、あれアイスの場合なんて言うの、生地とは言わないよね、アイス、うん、なアイス自体にそのもうコーヒーが練り込まれちゃってるじゃないですか。
はいはい。
でも、バニラアイスとかの上にトロンってかけたりするんでしょ？
そうですね。
それをやってみたい。
結構ファミレスでありますよ。もうそろそろ冬の時期になったら。
へぇー。
うん。アイスクリーム。
ファミレスで
ぐらいでありますよ。安いファミレスでも。うん。普通のバニラアイスの上に、まあ、最初からかかってたりとか、うん、あとは別で出て自分でかけるという、こう、プレゼンテーションするものもあったりするけど、そこでエスプレッソみたいなのがあって、それをかけると。うん、熱々のエスプレッソをかけると。
うわ、なんか、うん、うわ、なんかちょっとイメージ崩れた。
あ、なんかちょっと嫌いなの？
まさか。
いや、違う、エスプレッソはいいんだけど、うん、
沖縄でしか食べれないとか思ってないんですよね。
いや、そうではなくて、
その可能性もあるか。
大人なさ、
その、
なるほど、ファミリーレストランとかよりも、うん、こう、もう少し大人の雰囲気が漂うお店でのみ提供しているメニューなんだろうと。
あ、いやいや、そうだと思いますよ。だからこそファミリーレスで出ると高級感が演出できるわけだから、やっぱりそういうイメージですよ。
あ、ファミレスのイメージは、
うん、駄菓子屋で出るようなものじゃないと、大人のお菓子だよと。それがファミレスでも、え、こんなファミレスでも楽しめるのみたいな感じだから、大人のイメージでいきますよ。そう。でも言いながら思ったけど、っていうことはさ、コーヒーフロートの逆って感じだよね。
そうですね。
そうだね。
ね、コーヒーフロートって言ったらめっちゃガキっぽい感じがするのにね。
コーヒーフロートはでもね、あんまり好きくなかったんよね。
おお、そうですか。メロンがいいですか。
アホガード美味しい。アホガード。で、自分でかけて食べたい。でも、ファミレスは嫌、みたいな、
うん、
こんな感じです、
うん。
ちょっと大人になったって思ったのに、ファミレスじゃあ、ちょっと、みたいな、そんな感じです。
はい。
で、ここでアイスを食べまして、うん、一回これ宿戻ったんでしたっけ？俺どうしたんだっけ？もうそこら辺が空白なんですけど。
はい、一回宿戻りましたよ。
戻ったんだよね。はい、で、俺入ったりしたのかな。で、夕飯が、沖縄 ぽい、ていうか沖縄らしいって言ったらいいのかな、うん、沖縄料理とかを出す居酒屋さん、
はい、
お
ここも3年4年連続ぐらいで行ってるんですが、まあそれがレース終わった日なのか前日なのかみたいな違いがあったりするんですけど、今年は終わってから行ったという感じでございます。で、ここでいただいたのが炙り寿司だっけ、はい、炙り寿司、お肉が、
ね、
お肉が乗ってるお寿司、
はいはいはい、
もうステーキ寿司みたいな感じですよね、
うん、かな、うん、焼肉じゃなくてステーキな感じでしたね、
うんうん、
まあ、な、まあ握り寿司、
うん、
塩とタレと2貫ずつありました、
うん、
小ぶり超小ぶりな感じのがいただきまして、そうめんチャンプルーいただきました。
2杯も
あ
まあただ私の残りも引き取っていただいてるんで 2.5 杯いただいておられます
。2.5 杯、
はい、
これが美味しくてね、なんか
よかったね、美味しいやったらいいよ。
チャンプルー2人前と、うん、哲夫さんから少しもらったので 2.5、うん、食べたのと、うん、鶏焼いたやつ、
鶏焼いたやつ、
うん、鶏焼いたやついただきました。
あ、そうやったんですか、はいはい
はい、鶏焼いたやつ、あとね、ここでもう一つ大人になったんですよ。
いっぱい大人になるね。
海ぶどう、
お苦手でしょ。
美味しかった。海ぶどう、なんて言ったらいい、食べ物のチャレンジはあんまりしないので、
うん、
こういうものって敬遠していたんですが、
うん、なんとなく、うん、
なんとなくテンションが高かったので、
うん、
お、食っているか。
あ、そうだったんですか。
はい。
あの日はその開放感でテンション高かったんですね。
ちょっと高かったでしょ。
うん、
テンション高いというか開放感な感じ、
うんうんうん、
まあ、疲れてたからそんなにハイ、あのハイなテンションっていうのとちょっと違うんですけど、
うん、
気持ち的にはすごくいい感じでした。で、海ぶどうチャレンジしまして美味しくいただけました。美味しいんですね、海ぶどうって。ちょっと
美味しいですよ。
なんかそのまま最初1個いただいて、うん、なんていうのあれ、つけ、なんか、タレみたいなのをつけて食べたんですけど、酢醤油とも違うよね。
あの、独特のね、海ぶどうのタレってありますよね。
うんうんうん、で、これをつけたら、なおす、なんか、ちょっと甘みがあるタレで、
うん、
その、海ぶどうのしょっぱさと、うまく合って美味しいっていう、初めて海ぶどう美味しいと思って食べました。
おー、大人になりましたね。
大人になりました。
ちょうど私、半助さんの隣だったんです。で、半助さんの隣が壁でメニューが貼ってあって、沖縄風居酒屋なんですけど、鶏の唐揚げとか、あと、島ナポリタン？
いや、島ナポリタン。
はい。とか、鉄火寿司とかがあって、半助さんと一生懸命見てて、あまり沖縄っぽくねえなと僕は思いながら見てたんですけど、で、半助さんが真剣に語って、この島ナポリタンあれだよねとか言いながら言われてて、よーく見るとそのメニューの上にお子様メニューって書いてあったんですよ。
そうね。
お子様メニュー。うん。
大々的に貼ってあるのに、よく見たらお子様って、なんだそういう意味だったんだみたいなね。
一生懸命考えてたのにね。
タコライス、そうめんチャンプル、
うんうん、
鉄火巻き、そのさっき言った島ナポリタン、唐揚げって、まあ結構ね、いろいろ乗ってて、あ、お子様メニューだったんだ、みたいな。どれも食べたかったんだけど、みたいな。そんな感じでございます。
うん、
でもそんなに食べなかったかな。あんまりお腹いっぱいっていう感
じの。そうめんチャンプル 2.5 杯食べたって言ってるのに、そんなに食べなかったかなって言っちゃったら。
そんなことないよね、そうめんチャンプルね。
結構量あったじゃん。
あれあれ
俺いっぱい、俺1、2枚頼んだけど、こんなに多いと思わなかったから半分しか食べれなかったんだもん。
あらら、あらら、なんか、あらら。
まあ、昼食べた時間が16時ぐらいで、20時ぐらいだったもんね、食べたの。 違う、18時、18時だから
20時半、そうめんチャンプル、
それぐらいか。うんうんうん
うん、炙り寿司が20時15分って感じです。
海ぶどうは、
海ぶどう、海ぶどうは、20時39分、
うん、そこで大人になったんですね。
20時39分に大人になった半助です。
もう今80歳ぐらいになったんじゃないですか。
まあでもそんなにあれかな、だってこれ帰った後グラタン食べたし、
え？
グラタン
足りてなかったんかい。
足りてなかった。カップラーメン食べようかなと思ったんだけど、とりあえずグラタンで、まあ我慢しておこうかな。
朝ラッシュなかったから。
あ、そう、あのね、ここの宿が、何でしたっけ？
コンドミニアム。
ね。
は
い、6部屋ぐらいで1ブロックになってて、あれ、8部屋でしたっけ？
うん、それぐらいじゃないですか。
8部屋かな。で、まあ、その、8部屋ぐらいのワンブロックの中に一つキッチンがあると。で、食器もあるし、電子レンジ、ガスコンロ、夜間、鍋みたいなのが使える感じだったんで、1日目、その、レースの前日がね、お店にが、まあ、人数も多いし、時間も遅かったりで、コンビニで済ませるようになっちゃったんですよね。
うん、
じゃあね、スーパーだ。
スーパーに買い出しに行くような感じですね。
スーパーに買い出し行って、お弁当を買う人がいたり、まあ僕はカップ麺にエビピラフに、サラダに納豆に、横浜、羽田で買ったシューマイ弁当に菓子パン、いただいた感じなんですけど、あ、この時にグラタンを、冷凍食品で、まあ、ピラフも冷凍食品なんですけど、ピラフと冷凍食品の3つ入ってるグラタンを買ってたんですよ。うん、
ドリアじゃなかったの？
うん。
あ、僕はそれのドリアを買ってました。
あ、そうなんだ。うん、え、3つ入りのやつでしょ、うん、
ですよね。
そうそうそう。だから3つ買ってるから、うん、この最初の晩に1つ食べ、うん、次のレース終わった日のこの居酒屋に行って帰ってきてから二つ目食べ、
うん、
次の日の帰る日の朝食べ、クリア。
計画的に。
はい。
ご利用は計画的に。素晴らしいです。
はい。いただきました。うん、なのでこの日そんな、だからこのね、居酒屋で暴走した感じは僕的にはあんまりなくて。でした。
暴走した自覚がないだけじゃないですか。はい。すごいと思いますよ。
暴走ですかね。はい。でもなんかよく考えるとそんなに暴走してないなぁと思ってね。
もうこれに関しては感覚の違いというしかない。
うんうんうん、あと確かに今まで全てのことを白状しているという保証はないなということを感じましたね。
そうかな。あと何かあったかな。
前回高井先生が言った半助さんは満面の笑みで食べてそれを覚えていない可能性があるというね。
あと、キャパの大きさがあるので、このぐらいだったら全然普通じゃないかっていうのは人によって、やっぱりあの違うじゃないですか。
そう。あなたの普通は私の普通じゃないからですね。
そうですね。
もうということで、長井先生が言われたその覚えてないは沖縄のことかと思ってたんですけど、半助さんの言動を見ると過去を覚えてない可能性があるので、今までなんかすっげえ俺我慢してるんですけどね、食べてないんですけどねって言って全部白状したような口ぶりでしたが、こいつ相当やっぱり食ってたなと、
うん、
いう気持ちを禁じ得ないですね。
そうですかね、うん、でまあ、
うん、いいよいいよ、
居酒屋の後、
うん、
朝ごはん、この日はこの細い細巻きとカップヌードルと、納豆2つとグラタンとサラダ、朝ごは
ん
です。朝は王様だけど控えめだった感じです。
これは控えめな王様ですか。
王様っていうか、あの夜も王様だったじゃないかと思いながら聞いてましたけど。
沖縄だからしょうがないかな。
はい、そうですね。あのバカンスに来た OL みたいなこと言うんですね。沖縄だからしょうがないじゃないっていう。
で、この日ね、頑張ったんですよ、俺。そうそう。さっきの王様の朝ごはんの前に、ウォーキングしました。しかも、ムーバレックスをやってから、
お
ぉ
お
ぉ、まあそんなしんどいあれだったんですが、なぜかまあ前の日3時に起きてたりするからだったんでしょう。疲れているんですけど、あんまり寝れなくて6時頃目が覚めまして。
国内なのに時差ボケですね。
まあ朝早く起きれたから、これはムーバレックスやろうぞということで。
お
ー。で、まあ、写真も撮りたかったっていうのもあったんで、とりあえずムーバレックスやったからウォーキングに出るぞっていうことでカメラ持ち出してウォーキングしてきました。ウォーキング長かったんで2時間、2時間13分49秒です。距離にして7.87キロ。
うーん、
頑張りました。
頑張りました。
あ、でも本当にあなたやるときは大爆発で一発ドカンといくね。
いきますね。
すごいですね。はい。
わかりました。まあちょっと写真撮りながらっていうのもあるんですけど、でもひたすらウォーキング状態が30分以上はこのどっかにあるので。まあ運動カウントに入れてもいいかなっていうぐらいで、しっかり汗かいてきてます。
うん、
証拠の写真も撮ってきたので、これも貼っとこうかな。はい。これ、ナノニーさんに撮ってもらった証拠写真です。しっかり汗かけ、しっかりじゃないけど、まあ汗はかくぐらいには運動しましたよ。
メンバーの中にナノニさんと言われる方がおられるんですよね、はい、ハンドルネームがね。あ、みんなのダイエットも聞いてくださってるそうで。
はい、
あら、ありがとうございます。
ハンスケさんよりも永井先生の言いたいことを理解しておられる優秀なリスナーさんでしたね。
ああ、そうでしたね、そうでしたね。うんうんうん、
本当にありがとうございます。ただね、ナノニさんをひらがなで書くので、鉄男なのに元気ですとか書くと、え、鉄男元気やったらいけんのみたいな気がすると、あ、鉄男と天なのには元気ですみたいな、そういう意味なのねみたいな、すごく字で書くと紛らわしい方なんだよね。
そうですね、そう、そう、
鉄男のくせに元気ですって言ってるんで、なんでそんな言い方するのとか思ったら、あ、ナノニさんのことだみたいなね。はい、ちょっとそういう点が文字で書くと心配な方です。
そうですよね。だから、さっきの中継の仕事の時とかに、その、ペアになって行動したりとかするときに、うん、誰々誰誰、今ここですみたいな。うん、例えば僕とナノニさんで行動したときに、ハンスケナノニ到着しました、みたいな。ハンスケナノニ到着した、みたいなね。ハンスケでも到着できるんかい、みたいに言われてるみたいで嫌になります。
見えますよね。はい。
はい、っていう、まあ、ナノニさんに撮ってもらった証拠写真、
はい、
汗しっかりかいてます、
はい、
しっかりじゃないか、しっかりまでいかないけど、まあ、汗をかけてます、うん、でウォーキングした後、うん、さっきの、まあ、王様にはちょっとほど遠い朝食を食べ、うん、お昼、
はい、
タコス専門店のメキシコ、
はい、
行ってまいりました。
はい、ここら辺からもう、半分ぐらいの人間が お仕事等で帰っておられて、日曜日のレースの終わった後の後乗りという、後残りというか、月曜日にちょっとバカンするチームに分かれたんですよね。で、そこで半助さん、私も残ったので、半助さんと特に車ほぼ一緒だったので、ここら辺から私もご一緒させていただいております。車中、ここのタコス屋さんに向かう途中で、みんなのダイエットの配信作業をなさり。
はい、あ、そうです。あ、そうですね、はい。はい。
配信なさって、数々のエラーを乗り越えて、はい、たどり、もうちょうど出来上がったらタコス屋さんに着いたみたいな感じですよね。1時間ぐらいかけて。
はい。なので、
うん、
162回の配信を、こう、タイミングを知っている方は、うん、あの
タイミングだと。
あの後、あの時にタコス食べてたんだってお分かりいただけるんじゃないかなと。っていうのはね、 ちょうどこの日あれだったんですよ、ポッキーの日だったんですよ、
はい、
で過去にポッキーの日ということで、ポッキーの日ということでっていうわけじゃないんですけど、イベントをしたじゃないですか、
はい、
で、ちょうど11時くらいだったんですよ、
うん、
で
11月11日の11時
11分、
うん、
配信したいなって一生懸命やってたんですよ。
ああ、それでエラーで調整されてたんですか。
で遅れちゃったんですよ。
あれあれあれあれって、はい、
そうす。11時11分は過ぎちゃったんですけど、まあでもなんかこの番組に縁のある1111だったので、この日になんとか配信して、まあなるべくこの日にっていうのはあったんでやろうかなと思いながらも、162回の配信が終わった直後、
はい、
到着したのがタコス専門店メキシコ。
メキシコ。
ここ僕は3回目です。
はい、僕は初めてお邪魔しました。
美味しいんだよね、ここね。
美味しかったですね。
もうほんとね、タコスの専門店、タコスしかないんですよ。タコスを何個くださいみたいな状態ですよね。基本は1人前4つなんですけど、5個くださいとか6個くださいとか、タコスと飲み物しかありません、
うん、
そういうお店ですが、まあそれでもいいっていうぐらい美味しいお店です。
めちゃくちゃ美味しかったです。もう皆さんがおっしゃるの分かるし、
うん、
うん、あの半助さんもここだけは去年も来たから行かないとは言わなかったよね。
ああ、そうそうそう、そうですね、そう言われたら。
メンバーのハッシーさんという方も、せっかく旅に来たならチャレンジをいろいろすべきだという方だ。で、去年と同じとこだって、同じとこって言われてた方なんだけど、このメキシコに関しては行くって言われたね。
うん、うん、
そ
う。うん。いう感じです。
本当に美味しかったですか、あの、生地のもっちり具合、あったかさといい、中のひき肉の具合といい、野菜といい、あの、薄いトマトなのにちゃんとトマトの味があって、これはしっかりいいトマトだよって誰かが言われてましたが。
うん、うん、うん。っていうタコス。あの、長井さんも行ったことないですか？
僕、ないっていうか、あの、今これだけタコス大絶賛の中非常に申し上げにくいんですが、
はい、
あんま知ってない。
苦手なんですよ。
そうなん？
僕、あの、割とあの、パンケーキとかも苦手で、穀物とかが粉になってる食べ物があんまり得意じゃないらしくて、
お好み焼きとか
こう板状になってるものが、そうなんです。お好み焼きも、お好み焼きはまたちょっと違った理由で苦手なんですけど、
クレープは？
クレープもあんまり得意じゃない
です。
え、シューマイは？
シューマイもギリギリぐらいです。
春巻きは？
そうなんだ。
春巻きも割と苦手です。ただあの自分があの得意じゃないからって言ってそれを食べてる人がどうこうとかは全く持たないので、あ、さぞや美味しかったんだろうと思って、今興味はお二人がどのぐらいそれを召し上がったのかって、よくあの餃子専門店で餃子何人前って言ってバーってくるのと同じシステムなわけですよね。
あ、そうですね。
だからあのそう、どのぐらい召し上がったのかなっていうことの方が気になってる感じです。
餃子もあれですか、中井さんダメなんですか？
そんなに得意じゃないんですよ。
いや、そうなんだ。ああ、それは知らなかった。
うん、なぜかわからないんですけど、あんまりそうですね、粉がこう、丸くなってるものがあんまり得意じゃないですね。
じゃあトルティアチップなんか全然ダメってこと？
ダメですね。ただ、あの、嫌いっていうほどではないですけど、
うん、
いくつか選べるメニューがあったら、まあ、選ばないなーっていうぐらいの感じ。でも、あの、それを好きな人がいるっていうこと自体はもう全然わかりますから、全然、美味しいんですねって、普通に心から思えるんですけど、
はい、
どうですかって言われた時に、そんなに積極的に、ああ、じゃあちょっと一つっていう感じで手を伸ばすことがない感じですね。
大丈夫ですっていう感じなんですね。
そうですね。あの、その分、美味しく食べてもらえた方がいいと思いますっていう感じですね。
でもそうすると結構、まあ、いろいろあげましたけど、結構外れちゃうんですね。
まあでも世の中ほら食べるもんってまだそれでもたくさんあるじゃないですか。
まあま
あ。お好み焼きはだからそうですね。やっぱりあの、美味しいんだよっていうところでいただいても、
うん、
あはーいっていう感じで終わるんで。
そっか。もうなん
て。あの、そう、連れてきてくださった方がっかりしちゃうぐらいの感じなので、申し訳なくて選べないですね。
そうか、それは知らなかったな。
餃子ただ分かってもらえないんですよ。あの、美味しいじゃんって言われたの、美味しいことは分かるんだけれども、多分ダメなのが、うん、あの、味とかじゃないところだと思うんですよね。
お
ー。へー。分からないんですけど、それがあの、こう、だから、でもうどんとかパスタとかは別に普通に食べれますし、
うん、
でも、あの、それがこう、円盤状になってたりするもので、こう具が入ってたりとか、こう出てたりするものがあんまり得意じゃない。
うん、じゃあピザも？
そんなに好んでは食べないです。あの、すごく生地がめちゃめちゃ薄くなってるやつあるじゃないですか。
クリスピーな感じ。はい。
それを誰かがオーダーして、一切れ食えるって言ったらありがとうって言って食べて終了くらいです。
へぇー。世界中にはこういうもの多いですよね。
たくさん、やっぱりあの、これが食文化を広げたじゃないですか。このことによって人類ってものすごく生き延びてきているので。うん、
ですよね。
はい。特に日本なんてもう農耕民族だったりとかして、あと僕の住んでるエリアって割と小麦大国なんですよ。
群馬、パスタと、うんちゃらかんちゃらだったり
して。そうですね。あとうどんもあの、一応日本三大うどんって言われているけど、はい。僕の中で全く受け入れる気がない水沢うどんもそうですし。
水沢うどんって群馬なんですか？
そうです。あの、伊香保温泉のちょっと下ぐらいなんです
けど。ああ。いや、あの、安住慎一郎さんの日曜天国で水沢うどんっていうのが出るので、お名前だけは存じておりました。
うわ、はい。ただ、あの、普通のうどんじゃないかとしか全く思えないので、
へえ。
三大に入るほどなのかっていうのはずっとこう疑問を抱いて。だから、あんまりこう、小麦のことを、こう、好めないと言いますか、あんまり得意じゃない感じはありますね。
へー。え、でも、その、グルテンアレルギーとかそういうことではないんですよね。
アレルギーは持ってないですけど、
うん。
ただ、あの、ちょっとやっぱりあの、こう、期間が少し縮まるような感じって言ってるんですけど、食べた時に。だからもしかしたら軽いアレルギーがあるのかもしれないなとは思ってるんですけど、なんか、そうですね、だから、うん。そんなに好んで、やったーって言って、食べようっていうのがあまりない。だからできれば本当だったら、ハンバーガーとかも、バンズはすごく薄くていいかなと思ったりする感じです。
うん、なんかジョコビッチみたいですね。
まあ、ただ、そう、別に好き嫌いとか、美味しいとかまずいで言ってないので、すごく共感してもらえないので、あんまり人には言ってないんですけど。
なるほど。いや、あの、なんかじゃあ無理強いで食べさせちゃってたような
。まあでも全然、だから食べれないとかも、じゃないんですよ、全然。で、僕、餃子の美味しいお店も自分で知ってて、そこに半助さん群馬来た時に行きましょうって、一回一緒に行ってたりとかもしてるので。
そうですよね。なんか一緒に食べた気が。あるんだけど、そっか、そうだったんだ。
で、そういうお店で食べたりとかするので、逆に余計にわがままを言ってるんじゃないかっていう話になるんですよ。
いやいやいや。
そうだ。そう、全然だから、あの、小麦なんて信じられないとかも思わないし、トウモロコシ粉も信じられないとかも思わないんですけど、
うん、
そんなにこう、乗り切りにならない食べ物。
なるほどね。
っていう感じなので、だからまあ、個人的な興味はさておき、お二人がその、美味しいって言われてるところで、これ写真見ると手のひらサイズぐらいになるんですか？一個って言ったらいいのかな、一枚。
そうですね。本当に手のひらの指を除いた手のひらだけぐらいの大きさじゃなかったですか、半助さん。
そうですね。うん、え、そんなに大きかったっけ、
うん、
かな。
じゃあ、印象としては割とコンパクトだったんですね。それをどのぐらいこう、食べられ、どのぐらいこう、美味しくてパクパクいけちゃうって言って、どのぐらい食べられるもんなんだろうなと思ってまして。
これでも、なんだろう、その後先考えなかったら20個くらい食べれるよね。
え？
マートさんに行くんじゃない？
ねえ、多分。
うん。いや、僕でも十何個は後先考えなかったら可能性があるぐらい。
ですよね。
うん、ああ、じゃあ、すごく美味しかったんですね、うん、やっぱり。
美味しい。まあ、基本、これ一皿四つなんですけど、まあ、六でも何でもいいですよ、ということで、今回は、どうせ頼むからっていうことで、六 こうスタートして、うん、僕は追加で4つ、うん、なので10いただきました。
まあ10にしといてやったみたいな感じ
ですね。そうそう、もう10時近くで9時半ぐらいでその朝ごはんを食べてここに着いたのが12時だったので、うん、まあ多少残ってたっていうのと、次になんかあるかもしれないじゃんって一緒にいた誰かが言っていたので、じゃあ、
これぐらいしといてやろうかと、
っていうことでしてきました。だからその後先考えなかったらプラス10ぐらいは食べれるかなっていう感じ。
いや、わかります、わかります。
そんなに大きいですか？
うん。なので、こう、僕のイメージはその手のひらの平分だけだから、指がくっついた手からすると、ちょっと、手よりもちっちゃい感じで、
うんうん、
ね、両手じゃないと持てない感じじゃないよね。片手で余る感じの。はい。
うん。
なので本当に食べやすい形でもあるし、そう、うん、上にディップするトマト、何ソースっていうの、メキシカンなソース。もうすごく。
サルサソースとか。
サルサソースですね。ありがとうございます。それがもう絶妙で、うんうん、そして、一皿ずつ作るんですけど、もう、あったかいうちに食べようやって、ハッシーさんが教えてくれて、というか、どんどん冷えていく。くと味が落ちるのが分かるぐらい、
あ、
はい、なので先に1人分来たら、まあ、普通なら先にハッシーさんどうぞって食べるところが、もうその6個を3個ずつシェアして、次に来た私の1皿を今度はハッシーさんと3個ずつシェアして食べた方がいいぐらい、
うん、
あちちじゃないんですけど、あったかさがちょうどいい感じで絶妙でした、
うん、そうですね、
なんか僕のイメージは絶妙、辛さと甘さとあったかさとシャキシャキ具合とひき肉の塩辛さと、
うんうんうん、本当美味しかった。
はい、美味しかったです。ありがとうございました。
タコスバンザイ、
うん、僕今回行った中でもう一箇所だけ明日連れて行くって言ったらタコス行くかな。
あ、そうだよね、そう、僕も一緒
これです。他もこの後私喋りますが、多分、かなり美味しいものばっかりいただいたんですけど、これはここしかない感じだった。
はい、他で食べれないかなっていう感じがしますね。うん、うん、です。
はい、というタコスでした。
ここの後、まあ何人か離脱したりとかして。
お腹を壊して離脱したんじゃないですからね。飛行機の時間があっただけですからね。
あ、そうそうそう。
これだけ見てて話を聞くと、大食い選手権で。
でしょ？で、負けた人が脱落したみたいに。うん。俺現場見てるけど、なんか今の話でそう聞こえたもん。
そうかもしれない。はい。飛行機の時間でそれぞれだんだんこう離脱していくみたいな感じになっていたんですが、まあ、ここで何人か離脱したりをしながら、空港に行くと。
はい。
そうだ、空港でステーキ。
夜ご飯ですね。はい。
お？
夜ご飯。
はい。空港というステーキ屋さんじゃないですよ。はい。那覇空港に戻りまして、そこで夜ご飯を食べて帰ろうと。
てか、ステーキを食べに行くのに空港にある、あ、そうか、哲夫さんが調べてくれてたんだよね。
はい、もう半助さんから散々いろんな風に脅されていたので、もし A&W に行けなくても空港店があるのを確認してるというような感じで、他に、ね、みんなとメンバーと行ったりするので、ステーキ食べ損ねてもここにステーキ屋さんがある、うん、去年行った時に寄った、その沖縄の子に教えてもらったステーキハウス 88-88 というチェーン店の確実ですよと、うん、はい、言われてまして、で去年一箇所にそこ行ってて、で今年前回お話したようにステーキ2箇所行きたいなと思ってたので、2箇所目だったらステーキハウス88だなと、で最悪空港で食べれるなと、
うん、
踏んで予習しておりました、
うん、で空港で夜ご飯をいただきました。
はい。
あのね、はい、僕食べたのは、はい、まあ、あれ、US とウルグアイがあったんだっけ。
うん。
ウルグアイビーフっていうのが、なんかね、流行ってるらしいですね、このウルグアイビーフ。
そうです、今ね。あ、そうなんですか。ウルグアイとかアルゼンチンのビーフが割と今、うん、
へ
ぇ
ー。
ブームにな
ってるので、はい、なんか、帰ってきて聞いたら、なんか流行ってんだよ、とか言って。
へ
ー。で、 そう、哲夫さんに話したのが、うん、US のやつでサーロインとリブステーキがあって、うんうん、リブステーキの方が高くて僕はびっくりしたんですよ。
うん、う
ん、なんかサーロインが高いっていうイメージがあったんですけど、
は
あ、謎が解けました。
ほう、
あの輸入物のお肉の場合、うん、サーロインって高さが出ないんですよ。
高さって、
はいはい、
サーロインの絵を描いた時ってなんかこう左が少し厚くてだんだんこう涙型じゃないんですけど飛行機の羽の断面みたいな形になるじゃないですか。
ほう、
ほう、あれ、ほう、一番高い位置がそんなに高さがないので、
高さ、あの、厚みっていうこと？
厚み、厚、あ、厚み、厚み、厚み？伝えた。
高さの意味が。
まああの上の方向のベクトルってことですよね。
うん、あのステーキのせた、
家具の W 幅、D 奥行き、そして H 高さって言ったら
H ですよね。
いや違う、 H は。H は切り方によっていくらでも変わるわけじゃないですか。
まあ、確かに変えられますけども。
いや、違う。
お値段の高さ？プライス？
違う違う。盤面。あの、盤の大きさ。
盤？
ステーキをカットしたときに、うん、こう、ステーキが自分のとこに届いたときに鉄板に乗っかってくるわけじゃないですか。自分の手前から奥行きか。
うん。
が短いんですよ。
あ、じゃあさっきの家具のやつでいくと D のことだよね。
D、そうですよね。
奥行きですよね。はいはいはい。
うん、そうそう。D があんまりないんですよ。
へえ。
で、国産のやつだとその D があるからいいんですけど、
うん、
国産のリブステーキは、
うん、
逆にありすぎるんですよ。
へえ。
で、まあ、かぶりっていう上についてる部分を落としてちょうど良くなるんですけど、うんうん、要は盤面が大きかったら薄くしなくちゃいけないじゃないですか。例えば 100g とか
って決まってるならね。はいはい。
そう。で、リブステーキだと、上にね、かぶりっていう乗っかってる感じ、なんて言ったらいいんだろうな。一枚乗っかっちゃってるんで、それを剥がすと、ちょうどいい盤サイズになって、
は
い、ステーキみたいなのができるんだけど、サーロインと比べて盤が大きいから、使いづらいんですって。うん、だから、なんか評価として下がって値段がリブって安いらしいんですよ。
へー、大きいとなんか体積が大きいのと高いのかと思ったけど、使いづらい。
らしい。あの、100g って言った時にペランペランのステーキって出せないじゃないですか。
はあはあ、
だけど輸入物は逆にサーロインステーキが薄っぺらいから、薄っぺらい、その D が少ないから細長くなっちゃうわけですよ。
うんうんうんうん、
だけどそのリブは逆に言う国産のものよりも程よくちっちゃいから厚く焼けるので使いやすくて高いんだって。なんかその説明がダメだな。まあ、そんな感じでみたい。な
の。
そのお肉と輸入物のお肉はリブとサーロインの評価が違うらしくて値段が違うんですって。
へ
ぇー。高いらしいです。
ウルグアイ美味しかったですか？
あんまり。
あ、そうなの？
US の方が美味しいと思う、多分。まあ一発食べただけだからなんともですけど、
うん、
US の方が美味しいんじゃないかなって思って食べました。まずくはないけど、
うん、
っていう感じでした。まあでもステーキ久々だったから美味しかったかな。でも冷静に考えると US にしとけばよかったなみたいな感じです。まあでも US の方がちょっとお値段のお高かったもんね。
うん、そうですね。やっぱ US ステーキみたいなのを売りにしてる感じですもんね、雰囲気として。
うんうん。うん。なので、まあ、お手軽に食べてステーキ感って考えると、まあ、いいかなとは思うんですけど、
うん、
もうそんなしょっちゅう食べないから、どうせ食べるんだったらちょっと奮発して US にすればよかった。っていう感じでした。
なるほど。
哲夫さんは US の方食べたんだよね。
はい、私は US いただきました。
はい、お僕はウルグアイのリブ、うん、いただきました。あ、でもウルグアイはリブの方が安かったね。
うん、
US はリブの方が高かったけど、うん、え、哲夫さん何したんですか。サーロイン、
はい、あ、ごめん、テンダーロインにしたかな。
あ、テンダーか、
はい、ということで、
うん、
最終日の11日の夜ご飯まで来たと、
うん、いただきました。
はい、ごちそうさまでした。
この後も遊んで哲夫さんたちとは離脱して、僕が一番最後だったんですよ、
はい、
この時点で、うん、ここのお店を出た向かいに、うん、花丸うどん、吉野家、
うん、
マクドナルド、いろいろあったので、う
ん、空港の新しくできたフードコートみたいなところだったんですよね。
だったんですよね、
はい、
で、まだ吉野家と花丸ぐらい行けるぞって思
い
ました。けど行かなかったですよ。
ああ、そうですか。ああ、
哲夫さんたちと別れて、
はい、
沖縄のモノレール、
はい、
電車がないんですよね、沖縄って確か、
うん、
で、モノレールに乗ったことあったかなって後になって思ったんですけど、まあ、自分で意識して乗ったのは初めてな感じの、ユイモノレール。
ユイレール？
ユイレールか。
うん、
乗ってみました。
おう、
ユイレール乗りまして、二駅だけ、何でしたっけ、初乗りか。初乗り運賃で行けるとこまで行って、その後考えようと思って、
はい、
二つ。空港から2駅だったのかな、3つ目行くと値段が変わってたので、うん、2つ行って、3つ目の駅がなんとか公園っていう駅だったんですよ。
ほう、
でも料金変わっちゃうから1個手前で降りまして、
はい、
まあ、でも1個手前だから歩いていけるかなと思って歩いていきました、
うん、
そしたらそこからぐるーって迂回すると空港に行けそうな感じだったんですよ。なので、うん、あ、ウォーキングできんじゃねって思って、
は
あ、ウォーキングをスタートします。
おお、
行きまして、まあその3つ目の駅の公園、結構あっさり着きました、
うん、あの、
まあ、意外と近いじゃん。
ユーレールがちょっとグニャッと最初に曲がってるんですよね。那覇空港から出てですね、一直線に行ってるんじゃなくてグニュッと曲がってるんで、確かに3駅ぐらいだったら、なんていうの、ちょうどアルファベットのU の字の上と上が近いよねみたいな感じで行ける可能性はありそうかなと今確かに聞いて思いました。
うんうん、で、その公園行って、公園をぐるっと回って普通にまあ行って帰ってこようみたいな感じだったんですけど、まあ公園たどり着いたらちょっとルートを変えたら元のとこに戻る距離で空港に行けそうだっていうので。で、まあ、公園の中を突き抜けて、空港の方を向かっていったんですけど、うん、途中で時間を見たら結構やばい時間になっていて、うん、で、そこで、
初
めて、Google ナビを起動して、時間を聞いてみました。
うん、そこで、
8時45分、
うん、
僕は飛行機だったんです。
うん、
で7時45分ぐらいには空港に戻ろうと思ったんですけど、
そりゃそうでしょう、
出たのが18時45分ぐらいに、那覇空港のホームに着いたんです。で、そっから1本逃しちゃったんで10分後ぐらいかな乗って行ったわけですが、ここ公園を抜けたあたりで19時半だったんですよ。あれれ？なんかちょっと計算間違えたぞと思って、
はあ、
慌ててやっぱ見たんですけど、そこで Google の検索で見ると8時20何分だったのかな。やべえと思って急遽その再検索をして、一番近い駅を見たら、その旭橋の駅が近かったんですよ。
うん、
で、急遽旭橋に行き、
うん、
モノレールで空港に行きました。 で、歩いた時間、距離が3キロ。時間45分。ウォーキングしてきました。これはしっかりウォーキングな感じ。まあ、途中猫写真撮ったりしたんですけど。
冷や汗も書いたでしょ。
冷や汗も書いた。冷や汗書いて、もうなんだろう。まあ、結構だからそこの公園出てから旭橋の駅とか結構なもりもり歩いたんで、冷や汗プラス本当に汗かいて、これ飛行機乗った時汗臭くて嫌だなってちょっとね、隣の人に申し訳ないなっていう感じでしたが、まあおかげで余裕を持ってお土産を買うつもりが、お土産屋さんもダッシュ。一応買えましたけど、あの何でしたっけ、手荷物預けるのって30分前でしたっけ、
まあ、一応20分前と言われるけど30分前にはしときたいよね。
20分前ってゲートの前が20分前じゃなかった？手荷物僕その時点で預けてないんですよ。
うわ、
ロッカーから出して手荷物検査あげたのが30分前ぴったり、そこから搭乗ゲートに着いたのが20分ぴったりみたいな感じでした。
うーん、
うわー、
ていうかみんなが離脱して一番最後が半助さんだから誰も戒める人がいなかったわけやね。
そうそれはねちょっと嫌な予感がしてたんですよ。前はあの一緒に羽田に帰る人がいて、その同じ飛行機でっていうパターンばっかりだったので、じゃあそろそろ行きましょうかとかよく譲われて行ってたなっていうのがあったので、俺一人やばいかなってちらっと思ったんですけど、
大人になったやなかったんかい。
まあ余裕あるし大丈夫だろうって思ってたら何のことはなかったっていうね。結構ギリギリでも一応窓側の人から先にっていう優先の時間で先には乗れたぐらいなので、多少余裕はあったかなっていう感じです。
余裕じゃないよ。余裕がなくてギリギリだったって言うんだよ、それを。怖いな、この人。
まあまあまあまあ、そんな感じでございました。はい、っていう感じでございます。はい、いや、あんまりも今なんかこうやって話したみたいで、あんまり食べてないね、俺ね。
え？
そんなにぼーっ
あの、ただいま収録しておりますのは2019年11月12日の23時ほぼ30分なんですが、9時半に集まりまして、そして、はい、収録前にミーティング、半助大先生から哲夫長井先生二人とも訓導を受けまして、今日ぐらいから1時間を意識しようと。1時間半は長いぞと。なので今、冒頭のアホ話、まあみんなのやつも含めて20分、そして長井先生のありがたい話を20分、成果発表を20分にするぞと、心してかかれと言われてスタートして、あなた食べ物の話を1時間やったんやが。
高かったな。
お前、時間の計算ができんのか。
はい。そしてそのぐらいで大して食べてないという結論に至ったものすごい、
その結論が引き算からやり直せ。
かしかったな。
はい、ということでみんなのダイエット今日はここまで。もう長井先生の役に立つ話は多分3週間後ぐらいになりますんで、
はい、
はい、おやつの話はいらないという方は3週間後ぐらいに聞いてください。違うか、
あ、おやつコーナ
ー、え、
行きます。
ちゃんとそこは乗っ取っていくんですね。
はいはい、
1個目、
はい、
バランスパワー、僕が大好きなのによく名前忘れるバランスパワー、
はいはい、
で、なんか哲夫さんがバランスパワー買ってたのと近いなと思ってたのが、
はい、
ちょっとちげえぞ。
そうですね、パッケージは違うように見えるけどアーモンドカカオみたいなことを私紹介しましたですよね。
あれ同じだった、じゃあ。
いや、でもパッケージが違う感じがする。
でも名前アーモンドカカオです。
うん、
あれ哲夫さんなんだっけ、
なんか僕こんな名前だったと思うよ。
え、アーモンドカカオだった。あ、一緒。パッケージの違いだけなのかな。
調べるから繋いでて、どうぞ。はい。
いただきました。バランスパワーの新しい、まあ、バターシュガーみたいなやつが、まあ、基本よく使っているんですが、これいただきまして、あれに近いですね。マクロビハ。あれに近いかなっていう感じ。マクロビハより、もうちょっとシンプルな感じですけど、結構マクロビハに近い感じの ナッツいっぱい入った感じで美味しいです。バランスパワーやっぱりいいですよ。哲夫さんのとやっぱ違うのかね。
僕 まだごめん探してる。
ああそうなんだ。僕食べたのがこれとバターシュガーとただのねチョコもあるんですよ。あのチョコ味でナッツとかが入ってないやつ、それはあんまり、あんまりてかまずくはないんだけど、なんかチョコ味にする必要がないかなみたいなのでバターシュガーばっかり使ってたんですけど、これナッツが入ることで全然雰囲気が変わって、これは併用するのにありかなっていうので、今バターシュガーとこのアーモンドカカオダブルで、いっぺんに食べるわけじゃなくてこう交互に使うような感じで利用しています。バランスパワーぜひお試しください。
お試しください。
アーモンドカカオ
お試しください。
ナッツいいんですよね。アーモンドいいんですよね。
ちょっと待ってください。ざっくりしすぎてちょっと待ってください。
なんかで現地を取ろうとしてる感が。
はい、びっくりしました。ナッツいいんですよねっていう。
いい、ちょっとじゃないですかって言ってね。
なんかにいいって言ってなかったでしたっけ？アーモンドってナッツ基本いいんですよね。
悪くはないですけど、ナッツ脂質高いですからね。
あの腰が引けてるやん。
あかんねや、あかんねや。
いや悪いわけじゃないですけど、ナッツは脂質が多いので、ほら、つい食べ過ぎてしまうものじゃないですか。
うんうんうん、
ナッツって。
うん、
まあ、ハンスケさんはそんなにね、ナッツ自体に深い興味を持たないからあれかもしれないですけど。でもまあ、ほら、ナッツってついついこう、手がやめられない、止まらないじゃないですけど、こう、やめときが割と見つけづらい、
うんうん、
はいはいはい。
ものではあるんですけど、脂質が高いので、
うん、
ナッツを、だからいいんだ、健康にいいんだって言って、バクバクバクって食べるっていうこと自体はお勧めしないですけど、ナッツ自体は良いですし、うん、アーモンドとかも今ね、アーモンドミルクとかもね、いろんなところで出るようになってきてますしね。アーモンドミルクご存知ですか？
はいはいはい、言ってますね。
あれもほら、脂肪分みたいなのがね、
うん、
出るので抽出して、それをまあ、牛乳とか豆乳みたいな感じですよね。
うんうんうんうん、
で、売ってらっしゃったりとかするので、まあ、ナッツ自体はね、すごく良いですけれども、うん、ただやっぱり程度問題というのがあることを前提に考えていただけると失敗しないと思いますので、うんうん、
そっか。僕はそのナッツを食べる習慣がないんですよ。
そうですよね。
飲む人とかこのおつまみとか言うじゃないですか。
はい。
だけど普通の人ってナッツって食べる習慣あるんですか？
大丈夫ですよ。それも人それぞれだと思いますけど、別にナッツ食べてないから普通じゃないみたいなことになったら偉いことになっちゃいますから。
なんかね、いつ食べるんだろうみたいな、ナッツを食べる習慣はなかった。でもこういうのだと食べれるなってちょっと思ったんですよ。
ああ、そう言いたいわけね。
そのぐらいのバランスで食べられるのが、いいと思いますよ。
食べ過ぎ、確かにポリポリいっぱいあったら、やめ時がっていうのは、中井さんが言った通りわかるんですけど、これだと一袋単位で、なおかつナッツだけじゃないじゃないですか。その生地みたいな部分もあるから、そんなに食べ過ぎちゃいけないなっていうのもあるんだけど、なんか程よくナッツを食べるっていう行為が行えるかなっていう。そんなのもあって、これよ、いいかなと思う。
うん。てのそう、そのぐらいのバランスで食べてもらえるのは良いと思います。うん、
なので、バランスパワー、アーモンドカカオ、おすすめです。
おすすめでいただきました。
はい。もう一つ、これ名前が読めないんですけど、メイプルサンド。
フランス語が書いてあって、いかにも外国のお菓子で何も読めるヒントが何もないんですが、パッケージの、うん、そのクッキー、
うん、
がまさにメイプル。 これ桜じゃないよね。日本だったら桜っぽいけど。
ね、桜の、ね、
で、その奥に、カナダの国旗のような、なんか紅葉した赤と黄色のモミジ、メープルの葉っぱがあるということで、うん、外国語がわかんなくてもメープルだな感はありますね。
うんうんうん、
これ日本で売ってたらもみじまんじゅうが書いてあるみたいな感じ
ですね。そうですね。
はい、これクレームド、クレーブルかなんか書いてありますかね、フランス語だと。
ああ、そうだ。そんな感じ
で。だから多分クリームで何かを挟んでます。このクレーブルって読んでいいのかどうかわかんないんですけど、多分それが、多分この、なんでしょう、種類というか、多分模したものっていうんですかね、この。
正解。はい、まあ、そのメープルの葉を模したクッキー。クッキー？いまだにそのクッキーとビスケットの違いわかんないですけど。
ここパッケージにはビスケットアラクレームダブルになっていませんか？
あ、そうか。
うん。
じゃビスケットです。
うん。
に、クリームがサンドされてます。
そのクリームが
メープル味です。
出ました、今日のメープル。
なんですが、
う
ん、鉄道さんにあげておきながら言うのはなんなんですけど、はい、あ、もう一つかな。
あら、そうなんですか。私も食べてないですが、美味しくないもの、あ、いらない残りを私に処分させた。私をゴミ箱扱いにした。
自分の荷物を軽くした。
はあ。
いや、はい、これをあげたかったわけではなくて、サブレ。ココナッツサブレのカナダメープルを、まあ、鉄道さんに持ってかなきゃって思って。
ありがとうございます。覚えていただいて。
で、はい、ここで秘宝なんですが、実はそれを買いに行ったんですよ。うん、前日かな？このココナッツサブレカナダメープルが唯一うちのスーパーで売っているライフへ行きまして、
うんうん、
一つ買って行こうと思ったら、
うん、
降ってなかったの。ライフから消えちゃったんですよ。
あらま。
ココナッツサブレカナダメイプル終了ですっていう、ちょっと
ほとんどあなたが食べた。
いやいやいや、3つしか買ってないから全然食べてないですよ。
でも、それこそあなたが望んでいる、みんなが気に入って人気商品になって予定よりも早く在庫がはけてこれは売れるぜで定番かじゃないんですか？
なといいんですけど、いや追加入ってくるのかなってすげえ今不安な状態。
日清シコに電話して聞いてみろ。俺に言われてもどうしようもないわ。
不安な状態って
、うん、レ
イプルないと不安なんかい。
いや、不安不安。だってまだ。
不安症じゃないですけ
ど。3個しか買ってなくて、僕勘違いして、あと小袋で2つしかありませんとかってなんかツイートで書いたかもしれないんですけど。
番組で出せんかで、10個のマイナスです。
丸1袋手つけてなかったんで、僕の勘違いで、うん、あれが、だから2つはもう食べきった感じなんですよ。
うん、
で、1袋を勘違いしてて、うん、残ってて、それを、あ、よかったと思ってお持ちした感じです。だけど、この買い物に行った時点では、それを分かっていなかったので、うん、いやーと思ってたらこれが目に入ったんですよ。いや、これで勘弁してもらおうと思って。
つながるわけね、ここにね。はぁ。
そうそう。そうそう。で、この時点ではないから、もう、代わりのものと思ってトリプルナッツかなと思ったんだけど、トリプルナッツはなぁ、鉄道さんも変えてたよなぁって。でメープルサンドは、うん、これ初見なの。だから僕も食べてない状態で行ったんですよ。
ああ、そうだったんですか。
でももうわら、もうメープルだし、もうメープルなら何でもいいや、みたいな、そんな勢いだったんです。
はあ。でもそれ、これいただいたって言ってツイート上げたら、クリラジ関係の帯尾さんが、うん、これ大好きで僕の周りからなくなった、買いたくても在庫がなくなったら哲夫さんのとこにあったんですねって言われるぐらい好きな方は好きみたいですよ。
え、帯尾さんが好きなのこれ、
うん、なんだって。僕はココナッツサブレのメープル味の方をメインにしてこれを後ろに置いてたぐらいなのにそちらの方に気がつかれるぐらい。 方お好きなんじゃないんですか。
もちろんもう結構いろんなとこで売ってたりするんですね。
うん。
あ、ちょっと。
でもこれも在庫がなくなってるかもしれないから。
あ、そうかもしれない。
やっぱ時代はメイプルだとみんなが買っちゃうからね。
そうだね。時代メイプルだからね、うん、売れちゃうよね。だけど、カナダメイプルどうですか。
横浜、沖縄、福岡と、うん、長旅してきたメイプルちゃんは粉々でした。まあ、厳密に言うと粉々の3歩手前ぐらいで、まあ、あの、はい。
じゃあ、なんか、
乳幼児でも食べれるぐらいな、手頃なサイズになっておられまして、はい。いや、そらそうだろうなと。
すいません、あのね、多分僕の時点で半分ぐらいには割れてたと思います。トランクの中に入れて、なんかちょうどね、ちょっと、あの、なんだっけ、なんか重いものがあった。あ、カメラか。カメラを1個入ってるところで、離しては置いてたんですけど、多分移動中にガンってカメラが当たって割れちゃったなっていう感じがあったので、ごめんなさい。
いえいえ、あの、いえ、別にあれは元から粉末だったわけじゃないんですよね。そういう食べ物なのかな。
そんなこと。
いや、そこまでないです。冗談です。すみません。はい。ただ、まあ、はい。チビちゃんでも食べれる、
うん、
一口サイズにはなってて、はい。とても食べやすかったです。
ありですか、メープル。
中井先生、あれはですね、ダイエットにいいと思います。
はい、あ、カナダメープル？
はい。もうね、うん、甘すぎてね、モバイル一袋でもういっぱい。俺、ココナッツの普通のやつとトリプルナッツはもう二つパクパクっといっちゃったんだけど、メープル甘くて、あの、よく子供の時私たちはチョコレートを食べすぎると鼻血が出ると。
はいはいはい。
半分、あの子供に、あの、調子に乗って食べさせないためっていうのもあるんだろうなと思うんですが、僕甘いもの食べても、鼻血とか感じなかったんですが、今回初めてメープル食べて、一袋の終わりの方でなんか、あ、これがもしかして鼻血が出るってことっていうぐらい、なんかメープルパンチが口の中で、アンパンチじゃないけど、メープルパンチってパクパクされた感じです。
そんなに甘いかな？
甘かった。
は
い、
そう。
なので、カナダメープルはいただきました。で、もう一袋残ってて、このビスケット、人のやつはまだ全然手つけてないです。
あ、ただそう言おうと思ってたんですけど、これもしあのしつこかったりしたら無理しないで捨ててくださいね。
あ、はい。
これに関しては僕が押し付けちゃってるから。
いい、ありがとうございます。もう、はい。
クリームはね、ちょっとほらしつこかったりとか、うん、なんか合わなかったりするとあれかな
と、うん。特に海外ものとかね、ちょっとねびっくりする時ありますもんね。はい。
海外もの。うっと食い来たりするから、
うん、
はい、上手で、でも帯尾さん好きって言ってるぐらいだからね、ハマる人にはハマるかもしれない、
うん、そんな気がします。なんかクリームね、うん、好みがありそうな感じがします。
はい、よかったら、で、な、名前をちゃんと紹介できないから何とも言えないですけど、箱にあのもみじまんじゅうみたいなクッキーにクリームが挟んであったやつ、はい、ライフではこの箱で500円ぐらいと3つぐらいのが150円だか200円とかで売ってました。
なんかコストコとか行ったらでっかいこれがありそうな気がするけどね。
あれ、そう ね、 ね、確かに、はい。
もう一列食べたら胸焼けするよっていう感じが、ね、
そんな感じの、そんな感じの、まあ見た目とかね、物自体そういう感じの商品です。ということで。
もう機能も何もなく、ただあなたが、私がメープルが好きという、
うん、
気持ちで見つけてしまったやつってことだね。
うん。です。あの、ぜひ、哲夫さんもメープル教に入ってもらおうかなっていう。
無理そうです。はい。
ということでございます、はい。ということで、バランスパワーアーモンドカカオと、
はい、
メープルサンド。
もみじ、あの、カナダのもみじまんじゅうです。
はい。ということでございました。ぜひ、見かけた方はお試しください。
はい。
はい、週刊ラジオの126回の予告です。
はい、はい。
みんなのダイエットをお聞きの皆様、週刊ラジオ、
はい、
お時間いただいております。126回、 イベント行ってきましたのお話です。
はい。ラーメンイベント行ってきました。
ラーメンイベント行ってきました。
うん。
まこちゃんは2つ行ってます。
はい。
僕は。
気づいたら2つ行ってました。
僕は1つしか行けませんでした。
はい。
まあ、どっちも、まあ、日中の方も見させてもらうと結構楽しそうだったようですし、夜は夜で美味しかったですし、
はい。
というね。で、まこちゃんがミラクルをやっていたっていうね。
ねえ、びっくりしました。
そんなこともございました。
はい。
はい。で、皆様からお寄せいただいております、シャープラジオのコーナーのご紹介もできております。
はい。
ぜひ、痩せるだけではなく、食べないと。うん、
食べないと。
ね。痩せたら食べないと。
そうそうそうそう。
っていうことで、はい、ぜひ、週刊ラジオの方もよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは、この、大暴走沖縄後の。
違います。今から僕が、金曜日から食べたやつを言わせていただきます。もう今日はオールで行きますよ。もうね、ありがたい話はね、多分朝の6時ぐらいになりますんで、あと7時間か8時間後に聞いてください。
はい。
は
い、
あ、その方の体力も試される。
もうね。
そうだよね。一日早いんですもんね。
半助さんよりも一日多いから、三食余分に食べてますからね。長いよ。というわけにはいきませんので、はい。成果発表いきましょう。成果発表です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
いきますか。はい。はい、成果発表。まあ、運動、行きました。よ。さっきも言いましたけど、沖縄でも歩きました。前回の予告で運動3回、ムーバレックス3回宣言でした。
はい。
はい。はい、ムーバレックス、さっきも言いましたが、沖縄で1回しかできませんでした。
うん、まあでも出先でやれたんですね。それは素晴らしい。
う
ん、
はい。まあでもね、それまでのっていうのは、まあでもさっきも言いましたけど、やっぱちょっとね、最後の中継っていうので、気持ち的に余裕がなかったかなっていう感じです。ただウォーキングは、その、出発前に2回、45分、45分、2回やって、沖縄で90分。なので運動としては3回宣言通り、ウーバーレックスは3回宣言だったんですが1回です。
はい、ありがとうございます。
スジ前回が19年11月5日の計測です。体重が 87.0kg でした。今週の体重88.7。
1.7kg の増量です。
お疲れ様です。お疲れ様です。まあね、あれだけ食べていてこれしか増えてないのかと思われるかもしれない。今回に関しては。
でもね、 この増量具合って今まであったかなっていう感じでちょっとショッキングでした。体重も
大丈夫ですよ。あれだけ食べてるから順当だと思いますよ。食べてないのに増えてたらショックですけど、大丈夫です、順当です。
1時間かけてよく3日話しておられましたからね。
はい、体脂肪です、はい。前回紹介した体脂肪が 26.1% でした。今週の体脂肪率です。じゃん、 26.2。
0.1% の増量です。
はい、お疲れ様です。まあ、ほぼほぼ、ステイ、ステイですかね。
ステイですね。ウエストです。前回ご紹介したウエストが 103.5 センチでした。今週のウエスト。じゃん！ 102.5。
え？ 1.0 センチメートルのマイナスです。
おめでとうございます。
ここまで来たら逆パンフェットぐらい出しときゃよかったのにって思うぐらいな感じなんですが、
そんなこと言ってないですよ、言ってないですよ
そうなのか、ね、こんだけ食ったんだからどうせ逆パーフェクトぐらいにしとけやみたいな感じなんですが、なんでかウエスト減ってました。
これ威張るのかと思った。
人体の、
うん、
人体の不思議ですね。まあでも前が増えすぎてたんですよ。
あ、確かにね、
前回が、うん、そうそうそう、だからこう順当に戻ってきたし、あとほら半助さん体重に関して今一時的に増えてますけど、
うん、
沖縄で食べた分全てが今これ油になってるっていうことでは決してないですからね。
なんですかね、なんですかね、
はい、だから問われるのは今週です、
うん、そうですね、
今週が多分ゆったりまったり過ごしてしまうとこれ油になっていって、うん、来週の測定面白いことになってしまうので、うん、今週の乗り切り方次第だと思います。
そんな感じなんですか。
そう、ま、だから全然ウエストもだからもしかしたらね、これでここから落ちていく可能性もありますし、少なくとも前回がウエストはね、非常に数値が高かったので、うん、今回が、そう、割と、まあ1センチ減ったとは言えど、
うん、
普通の状態に戻ってきたかなっていう、
あ、
そうところある。
そう
そうそう。で、半助さん食べた食べたって言って食べてますけど、
うん、
実はほら、たくさん動いてもいるじゃないですか。運動したっていうことよりもお仕事の量で。
うんうんうん。
肉体的に多分動かれた量も多いから、まあそういう意味ではそれほど、こう食べたものと出すエネルギーのバランスが崩れすぎずに待ったっていうのが今回なんだろうと思います、
うん、
あまりにも食べ物の話がたくさん余裕があったんですけど、お仕事の方も多分そのぐらい過酷だったので、
うん、
まあ割と相殺されつつあったのかなっていうところですかね。
はい、
だから勝負は今週です。
はいということで今週宣言です。今週はね、そんなに特殊な状況がもうないんですよ。週末が普通に空いてる状態なの、空いてはいないんですけど、ま、撮影とかそういうのがないっていう週末が珍しくやってきたので、ちょっとできるかなって思っているので、運動4回。
お、
ムーバレックス4回。
も、
お、
かっます。ちょっとね、まあ、中継最後、クリアっていうか終わったので、ちょっと、っていうのと、はっちゃけはもう十分楽しんだので、通常モードに急激に舵を切ろうかなという感じです。来週、まあ、長井先生のお話もあった通り、今週が、問題なので、
うん、
舵を戻していきたいなというところで頑張ります。以上です。
はい、お疲れ様でした。
はい、ではなんか半助沖縄スペシャルが1時間44分ぐらい続いておりますがはい、ちょこっと鉄道も行かせてください。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。前回の宣言が、運動1回。
はい。
はい、
あれ？プラス、増えるぞ、という宣言をしておりました。
はい。
なんて？
太りますという宣言をしておりました。
その宣言もあったっけ？まあ、そうだよねっていう、そんな話だっけ。
はい。だから宣言をしたんです、ちゃんと。
はい。
はい。で、私は金曜日から行ったんですが、
うん、
思いがけず前日の木曜日に 4.5 キロのウォーキングができました。
お
で、はい、最初は帰ってきた収録する今日に駆け込みでやるかなぐらいのつもりの1回だったんですが、できました。
あ、なるほど、
はい、そして、うん、沖縄行ってすぐに、ウォーキング、飛行場から降りて、そして昼ご飯前に、
うん、
コインロッカーに預けて、半助さんと月曜日に行くことになる海をご紹介されたんですが、そこまではちょっと遠いので、その手前の、うん、もう一個ちょっと飛び出た半島みたいなのが、島みたいなのがあるんですよね。そこまでウォーキング1時間20分ウォーキングして、それからご飯と。 はい、ということで、運動2回。
素晴らしい。
やりました。
素晴らしい。
はい。そして、ムーバレックさん毎日やりますと言いながら、できない、やりそびれた日がありました。さらに、今日もやりそびれちゃったんですよ。なので、ちょっと宣言いきませんでした。ただ、もう、この番組、そして、ハンスケさんのおかげです。毎日やりますって言ったら、沖縄のもやるの大変だよ。朝4時とかだよ、と。これはやったら褒められるぞと。そうそうそう、の良さがムクムクきましてですね、1時40分に起きて、ベイマックスの映画を見ながら、ムーバレックスやりました。
素晴らしい。
ここは頑張ったのに帰ってきた今日サボったというのは何なんでしょうか。
ほぼそんな大変な時にやってる
ね。
時にやってるのって。
ねえ、そんな感じでございます。はい。
すごいで。
心配していたその日は起きれたんですが、さっき、その、カナダメープルを鉄夫に先に一口あげよう、ドンドン、鉄夫出てこい、出てこい。
うん。
という時に、爆睡してました、私。
寝てたんだよ、
はい。終わって。だから、沖縄のあのホテルから爆睡するのかな。もう終わって、で、夜ご飯出発までにね、一回宿戻って、翌日、じゃあこれなら美ら海行けるかな、どうしようかな、8時半から空いて、コーって寝てしまってて、誰かの何かの5分前のノックか何かで、ノックじゃないよな、メッセージのピコンで目が覚めた。だから逆にノック、ハンスケさんのノックじゃ気がつかないぐらい爆睡してた。当然寝るつもりもないから目覚ましもかけてなかったし、ということで怖いぞというところはございます。はい。で、さっきからちょびちょび挟んでおりましたが、沖縄グルメ満喫しておりました。ステーキも2回食べております。はい。ということで、成果発表。前回ご紹介した体重が 83.4kg でした。
はい。
今週は、じゃん !83.9!
0.5 キロの増量でーす。
宣言通り、
有言実行。
もうちょっと増えてて欲しかったな。
まあね、意外とですね。
意外と増えてかったですね。足りないんじゃないですか、やっぱり。
ああ、メイプルがちょっと足りなかったのかもしれないですね。
そうだ、メイプルサンド食べてないからダメだ。
っていうことは、メイプルは太るものっていう話になっちゃいますから
、うん。お互いそう思ってるというね。やっぱり分かっとんや、あんたって感じがしますが。あそこで寝てて、ハンスケさんの誘惑に負けずに、誘惑に乗っからずに食べなかったので 0.5 で済んだのかもしれません。体脂肪率です。前回ご紹介したのが 27.7% でした。はい、今週は、じゃん !27.7!
あら、
お、
プラスマイナスゼロの増量です。
いや、増量じゃない、減量です。
ステイ、
はい、
ステイ、
ね、ステイ、
はい、
減らないなら増やせ
ーのゼロ。はい、ということで、なんだ、下手したらマイナスに行ったのか、宣言通りできなかったなぁと思っております、
うん
うん、はい、
はい、
ウエストです。前回ご紹介したのが 91.9cm でした。
はい、
今週はアホさん様聞かないで 97.4!
え、
って青さんさん絶対ひっくり返ってるからね、これね。
衝撃かな。まだ耳塞いでて。
5.5 センチのゾルで。
さすが有言実行。
はい。
5.5 もいくと構わなかったよ。
これビニールアプローチですね、完全に。
いや、これもねえ、ギッタンバッコンな鉄夫さんですけど。これも過去最高ぐらいの勢いなんじゃないですか。
なんかギターバッコンじゃなくて、バッコーンって感じで突き抜ける何か清々しさがありますね。5.5 センチ。
ほんの像、本当に像、落ちるときもすごいけど、すごいね。5.5 センチですよ。
ベイマックス見たからかな、今週。
ああ、なるほど。
ビニールぷよぷよのね、ぷっくりしたベイマックス、可愛かった。 はい、
インスパイアされて
ミラーリングはい違うかはい、
はい、
まあでもこれね人体の不思議ですね本当に体重それほど増えてないのにサイズがこれで変わるっていうのはなぜなぜなんじゃないですか
ですね
運動2回予定の倍以上2回してですね実数入れてませんがですね11日月曜日朝チュラ海水族館に行きまして歩くよと言われるコースを私9分で駆け抜けまして、実際ほぼここはウォーキングだったんじゃないかなと私は今になったら思ってるんですがほぼ実質3回の運動でもダメだったですね
おう、
はい、
そうか
まあまあまあでもダメっていうことでもないんですけどね僕これ原因が割とわかるのでそんなに衝撃でもないのと、
メイプルさん
と、あと、
はい、
そうですね、まあ、メイプルは多分一員を買っている可能性は十分高いと思いながらですね。
やっぱりそうか。う
ん、はい。まあでも、ただステーキに関しては、
はい、
そんなにまあ、すぐすぐ太るっていうことではないので、
はい、
まあ、むしろね、ちゃんと適度に運動ができていれば食べた方がいいくらいの感じですからね。
うんうんうん、
そこはまあ、そんなに。こう心配するところでもないのと、
はい、
おそらく、はい、簡単に言うと体がまだ回復しきってないわけです。
はいはいはい。
その、やっぱりたくさんお仕事をされてきて、慣れてない場所で、で、戻ってきてっていうのがある中で、多分必要以上に体がまだ回復をしてきてないので、簡単に言うと、むくみもありつつ、多分、特に今回サイズこれだけ大きく変わるっていうことはお腹周りっていうよりも背中の方が今多分こうサイズとして大きくなってるんですね。それはもう太って脂がついたっていうことではなくておそらく筋肉が硬くなっているのと水が抜けないんだろうっていうこの2点です。さすがにそうでなければ哲夫さんが食べたものを僕ら写真見せてもらってますけどこれを食べたぐらいで5センチ、6センチ、死者誤入すれば6センチですけど、そんなにウエスト増えないですから。
うん、そうなんですか。
うん、です。だからまあ、これは一時的なものだと思ってもらって良いと思います。うん、ましてや、
はい、
ね、いわゆる出張先といいますか、本来自分が普段動くフィールドじゃないところでも、動けてるじゃないですか。実はこれはでもとても大きいと思うんですよね。
そうでしょう。
はい。
嘘です。すみません、嘘です。はい、すみません。はい。
いや、でも本当に旅行とかに行くと、やっぱり動く時間って、はい、まあ当たり前ですけど、なかなか取らないじゃないですか。
はい。
うんうんうん。
それは例えばジムに行ってる方とかだと、うん、なかなか普段使ってるものがないのでできないっていう物理的な理由もあったりしますしね。
うん、
は
い。
でもまあそういった中でちゃんと自分が普段やれてるものに近いことをできてるっていうこともまず素晴らしいですし、あとその中でこう、移動手段とかも含めて割と歩こうっていう形で選択肢が選べてることも良いはずなんですよ。
うんうん、
オリオンビール飲んでも、
うん、まあそのぐらいは、うん、だからやっぱり半助さんと同じように、
はい、
先週までで楽しんだ分は今週でどれだけ生産するかっていうだけのお話だと思うので今回は太ったっていうことでサイズが増えたっていう認識ではないと思っていただきたいですね。だからこれで疲れがある程度取れることと動くことによって体の水分バランスだったりっていうのが整ってくればサイズは元に収束していきます。だからこれを太ったっていうにはちょっと大胆すぎると言いますか、そんなに人の体ってこの食べてる量でここまで増えるっていうことはないですからね。
そうなんですね。
さすがにそれはないですからね。ほら、やっぱりジョジョリバが皆さん多いんですよ。やっぱり気がついたら増えてる。
でしょ。はい。
だから急激にこれだけ増えるっていうのは、一時的なものなんですけども、例えば今週それで疲れちゃってちょっと動くの辛いなと思って1週間お休みしたっていう状況が出てきたら、これがそのまま定着する可能性はあります。だから今週どれだけ動けるかによってこの部分のサイズは変わるので、
はい、
まあ、正直もう本当に番組のために増やしてきてくれたのかっていうぐらいの増え方をしていて非常に多分ね、聞いてくださってる方もね、本当に笑うか驚くかっていうどちらか
また衝撃を受ける人が増えるんだ
でもそうそうそう、このぐらい増えることが人の体ではあるっていうのを分かってもらった方が 皆さんが痩せようと思った上で、例えばの頑張ってるのにサイズが増えることとかもだからあるわけです。
うんうん。
でもそれが要はの油がついて本当にサイズが変わったのか、うん、それとも何か他の要素で一時的に変わったものなのかっていうのを見極めてあげて、
うん、
それにとって必要なことっていうのをちゃんと出していくことが、
うん、
正しく体を変えていくことにはつながるので、そういう意味で今回の哲夫さんのは、油がさすがにこれだけ急についてウエスト5センチ変えるっていうことはないですから、
よかった、
今週次第で、
はい、
そう、全然リカバリーが問題なくできる。
はい。
で、それがないと僕怖くて、先週もう、ハメを外して好きなことをしてきた方がいいと思いますみたいなお話はできないですから。
うん。
だからそんなに正直心配することはなくて、戻ってきた後のリカバリーをちゃんとしていただくっていうことで、
はい、
まあ、この部分は全然改善すると思っておりますので。
ありがとうございます。
いいえ、だから今週本当に、ぜひその部分を消費する感じで動いてもらえると良いのかなと思っております。
はい、では宣言。
はい、
はい、
運動、でもいきなり明日から3日できなさそうなんだよね。じゃあ運動4回。
よっしゃ、よっしゃ。
来たっていうのは自分と並んだっていうことですか？
あ、な、何？
いやいやいや、4の、なんか、3回は、僕の中ですけど、うん、3回は、うん、まぁ、あ、ちょっと頑張ればできるんですけど、4回って結構敷居高い気がするんです。
うん、超えるよね、かなりね。
そうですね。
ほぼ毎日やるぐらいの感じじゃないとあれだよね。
そうそうそう、うん、毎日やるつもりで、なんかできない時があって4回とかっていうね。
うん。うん、
だからやっぱ4回宣言するって結構、うわ、来たみたいな感じがあります。
そう、でも4回から先っていうのは、そう、本当に大きく体を変えやすくなりますからね、実際。
うん、でも、いな、はずさん、勘違いしてない？ 4 回行ったら痩せるかもしれないんだよ、俺。いいの？
じゃあ、移動で。
いや、あなた 0.1 センチ太っただけで、イエスっていう人が。
みんなで痩せましょうよ、みんなでね。
この嘘つけは持ってないやろ、あんたは。
すごい、痩せましょうって言ってる人がメイプルは太るっていう話をしてて、メイプルのやつを毎回紹介して
る、太ると思ってるものを見上げで渡して、
もうなんかね、さっきのそのメイプルが太るね、いや来週もじゃあメイプル用意しようって思ったのは内緒です。
思っとるんかい。はい、じゃあムーブ、運動4回で、ムーバレックスは、うん、ムキムチ毎日毎朝するつもりです。
うん、
はい、寝坊しなきゃというぐらいで、なので AARABS ムーバレックスは、うん、毎日します。で、ベイマックスが終わったので、もうちょっと太ったもののキャラクターのものは見ないようにします。
はい、インスパイアされないように、う
ん、ちょっと、はい、ミラーリングしないように、なんかこうシュッとした映画をなんか今晩までに探しておきます。
ドラえもんの映画がいいと思います。
嫌です。まるまるしとるやん。はい、ということです。ありがとうございました、
はい、
お疲れ様でした。
はい、ということで、お届けしましたみんなのダイエット163回ですが、最後に告知です。ただいま登山隊、19年11月30日土曜日に、埼玉県の越生で登山行きます。交通費は自腹です、持参するものは醤油せんべいです。
はい、
資格があります。本当かこれ。これ書いてもらってるのそのままなんですけど、大丈夫、休もうかとかって、こうマウントを取らずに僕に哀れみの目を向けない方っていう方、ぜひご参加ください。なんかすごいな、はい、登山、まあの一応一緒に行くスノーさんが下見に行ってくれてます。スノーさんがまず一人で結構ハイペースで行って3時間っていうことなので、まあ4時間から4時間半ぐらいで、まあ、行って帰ってこれるぐらいな感じなので、そんなにハードな登山ではないということでございました。ちょっと気になる方、ご参加いただけるかもという方は、トップページの方に 応募ホーム、応募ホームじゃないな、参加表明ホームございます。
はい。
確実に行けるということではなくても構いません。ちょっと考えてみようかなって思った方、ぜひご参、ご入力いただいて参加表明ください。この配信が19日までにはしてると思うんですが、20日の日からフォームにご連絡いただいた方に対して最後の参加申し込みというか最終決断の確認のメールをお送りしております。23日時点でご返事いただいた方が最終参加ということで今スケジュール考えております。ですのでこれ配信してすぐぐらいにまあ締め切りになってしまうんですが、うん、ぜひ。
なので聞いてすぐはふわっとしたどうしようかな、ちょっと興味があるなで送ってもすぐ翌日どうするって決断しないといけない
になっちゃいますけど
ね。だよね。
はい。ですがまあ、とりあえず書いてみてください。あんまり最終的なあれは僕の方からメール送らせていただきますので、それで決めていただくという感じでございます。はい、本当の最終締め切りが19年11月の23日に私に対してお返事いただいた方、いけそう、いきますとお返事いただいた方なので、うん、参加表明フォーム時点ではちょっと行ってみようかなぐらいでご記入いただいて構いません。それぐらいの選択肢、入力項目しかございませんので、お気軽に。
お気軽にですよね。はい。
はい。お願いいたします。ということで、1時間でって、俺が言ったんですよね。
今、2時間13分よ。収録時上。若干編集です。刻むでしょうが。
やばい。なんか、縮めるつもりがさらに伸ばしちゃった。俺？
はい。
ありがとうございました。
始まる前のミーティングはこれの前振りだったんかと思って。いつ突っ込むか、ね、
はい。はい。僕はこの番組を始めるときに、ハンスケさんに、ポッドキャストは1時間ぐらいがちょうどいいんですっていう訓導をものすごい受けて、そうなのか、そうなのかと思って、今日この日まで来ていたんですけれども。
で、さらにその30分前のミーティングで確認もあってですね、念を押されて。
はい。
はい。
ありがとうございました。はい、ということで、お届けしました。みんなのダイエット163回。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。
長時間の聴取ありがとうございました。お疲れ様でした、
はい。ありがとうございます。
次回は60分目安に頑張ります。ということで、お届けしましたのハンスケと、
ベイマックスと、
長井でした。
ではまた、次回。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。